Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIs11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、生島ポッドキャスト第333回ということで、はい、333ということで、MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
令和です。
はい、ということで、前回の平成に続きというところですね。ちょっと一つオチがありましてですね、前回ですね、散々平成最後と言ってたんですけども、ポッドキャスト上の話でですね、FM ではですね、
令和初日ってい
う放送で、せっかく平成を振り返るっていう話をしたんですが、結局平成ほとんど振り返らずに徳島を振り返ったり、
ね、
トリニータを振り返ったり、そんな感じではあったんですけども、ポッドキャスト的には令和最初の、配信ということになりますので、令和の時代もですね、またお世話になれたらなというところなんですけども、一般参加とかすごかったですね。
ですね、
ちょっと多いだろうなとは思ってましたけど、想像以上でしたね。
なかなかね、たどり着くのは3時間4時間とか言ってましたもんね。
令和の初日 の明治神宮の御朱印なんかは10時間待ちとかやってね、なんか日本人のコレクター感がすごく、
ね、そうね、なんかうちの息子が言ってたんですけど、平和の、平成の缶詰っていうのが売ってたり、1980円で、1980円か、すげえなっつって、実は俺も考えてたんだって言いながら、
なるほど、
じゃあ先に言えって、
それですね、僕もテレビで見たんですけども、へなり町ですね、あそこの、空気をですね、缶詰に詰めてて、要するに空なんですけど、詰め方がですね、もう雑ですね、こうやってくる。それで密封するっていうので、
なるほど、いいな、まあ、発想としては面白いですね。
そうですね、ただ確かにですね、1980円だったような気がするんですけど、それでも高っと、
ちょっと、まあね、原価はほぼほぼ缶です、
ね、そうですからね、と思ったんですけど、そういう感じの、平成から令和フィーバーという感じだったんですけど、久山先生はちなみに開店の瞬間は何を、
開演の瞬間は寝てましたね。
はい、同じくなんです。僕もですね、うとうとして気がついたら、1時半ぐらいだったっていうですね、そんな感じで、じゃあお二人とも。まあ、
普通に仕事、病院は、ね、開けてましたからですね。
もうそんな感じで、開演の瞬間、結構、で、朝見てみたら、いろんなところでお祭り騒ぎになってて、
そうみたいですね。
なんか、年越しカウントダウンみたいなの
に。良いお年をとか、
そうですね。
間違えて蕎麦買った人とか、間違えてじゃないけど、蕎麦を思わず買った人とかいらっしゃいましたね。
はい、私でございます。なんとなくですね、
年越しそば、
そう、雰囲気に騙されて、どんべいを買ってしまいました。で、さっき、打とうとしたって言ったんですけど、打とうとする直前にどんべいを食べたので、平成最後の食事はどんべいのそばっていう。
なるほど。はい。まあいいじゃないですか。
そんな感じで、はい、改元そばを、はい、食べたんですけども、そしてそのまま、ゴールデンウィークに、突入するという形だったんですけど、まあ、福山先生は、毎回ですね、ちょっと、申し訳ないですけど、特に今回は10連休ということで、
間でスタッフが、手伝ってくれる、いいですよということで、3日間ぐらい普通に病院やってました、
ね、なるほど、そうですね、前通った時に結構普通にされてましたもんね。で、3日ぐらいからじゃあ普通にの連休に入ったような、
そうなんですけど、1週間ぐらいね、留学生が、たちが何人かこう、遊びに来てたので、なんかインターナショナルなゴールデンウィークで、
なるほど
英語が飛び交っておりました。
なるほど、
中国、スイス、ブラジル、アメリカ、オーストラリア、で日本人みたいな感じで、ぐっちゃぐちゃでしたけど。
なるほど、それは今全員壱岐に留学してる子たち、
アメリカの子と中国の子は壱岐校に行ってる子ですね。あとの子は福岡にいる子たちが、ゴールデンウィークだから遊びに来て、
そういうことだった
ね、止めてくれ、
はい、その子たちはもう会話はやっぱり英語で会話する、
本当ね、ただ今年の子たちはすごくこう、優秀で、やっぱりこうなるべく日本語で会話するって言って、
すごいっす、
はい、だからみんな1年前にはほぼ日本語ゼロなのに、普通に会話できますからね。
見習わないとですね、
しかもなんかこう観光地とかこうところどころ観光地連れていくと、こう缶とか押してると、率先して拾ってます。
なるほど、
それはやっぱ駅の人たち見習わないといけないですね。
はい、 僕もあのちょうどここに足部からですね、はいはいはい、あのここに車で来る途中、はい、あの前の車がタバコをポイって捨てるのを
出たもう最悪なやつだ、
ね、思わずクラクション鳴らしてしまう。
あ、私もなんか、はい、あの去年走ってて前から缶投げたやつ、はい、クラクション鳴らして止まらせましたけど、そういうふざけたやつがまだいますからね。
そう、
はい、
もうそこらですよね。あの、うん、これから観光客も増えてきますから、はいはいはいはい、率先してそういう姿を、はい、見せていただけたらなという
ね。
はい、ということで、あとはちょっと5分ちょっと残っているので、うん、じゃあゴールデンウィークの話なんかをですね、うん、ちょっとしようと思いますけど、うん、まず1個だけ、すいません、あの、
でしょうね。
よろしいでしょうか。
でしょうね、はいはい。
あの、我らが大分トリニータ。
でしょうね、はい。おめでとうございます。はい、
令和初戦をですね、はい、なんとあの、九州ダービーということで、はいはいはいはい、トスと J1、あの、トスと戦うのはですね、はい、6年ぶりということで、
あ、そんなの前
に、ね、はい、っていうのも、2010年にトリニータが落ちて、
て
うんうんうん、で、それで、2000、その年、トスが上がったんですよね、はいはいはいはい、でトスはその年からずっといて、トリニータが2013年1回だけ J1 に上がった、うん、その時に戦ったんですけども、はいはいはい、まあ、その時も勝てず、
はい、
で、2010年にあの J2 で1年だけ一緒だったんですよ、その時も勝てず、うん、でその前に勝ってたのはっていうか戦ってたのが2002年なんですよね、
は
い、2002年ということで一気にまた平成に戻ってきましたけども、はい、2002年トリニータが昇格した年にですね、はい、もうトリニータサポーターで語り継がれるですね、
はい、
あのトススタジアムでのですね、うん、もう大逆転劇っていうのがあって、それがきっかけで上り調子になって昇格したっていうような、うん、そんなきっかけの試合だったんです、うん、それ以来のですね、あの勝利を、要するに17年ぶりの
今回はかかってこいでしょ
うね、
はい、
そうですね、もう本当にあの、まあ、再開だったのトスと、
はいはいはい、
始まる前4位の大分トリニータの試合で、うん、まあ、そのまま今の勢いの差が出たような試合だったのが、ただトスもですね、うん、もう本当にトスはですね、ただの最下位じゃなくてですね、はいはい、実を言うとここまで9試合やってて1点しか取れてないと、
うん、みたいですね、
もう崖っぷちも崖っぷちの状態で、はいはいはい、しかも試合前にですね、はい、大事件が起きてですね、はい、メンバー表が2時間前に必ず発表されるんですよ、
はい、
見たらですね、監督の名前が違うんですよ、ということで、あの、カレーラス監督っていう監督なんですけども、
はいはいはい、
要するに試合前に、ね、あの、はい、もう解任されてたような事実上のですね。
そうなんだ。
あの、一応理由としては体調不良ってなってましたけども、はいはいはいはい、だから多分、あの、前の試合からここに来るまでの過程で何らか大きなことがあって、あの、監督がまず変わってるっていう状態から、はい、スタートして、
で、ちょっと、あの、来週末に理事さんに会うから、はい、話聞いてみる。
そ
うです
そこそこはちょっと逆に聞かせてください。で、それで、あのいろいろですね、あの、まあ、確かにトスもですね、ちょっと試合の感じがですね、もう方向性がやっぱり見えてないような、はい、素人目に見ててもあの何がしたいのかっていうのがさっぱりわからないというような試合だったかなというね。で、まあ、あの息からもですね、はいはい、後輩がちょっとトス、あのトスサポーターなので行ってたりとかしたんですけど、まあ、帰りはもうあのガクンってあの沈んでるような感じ で、は
い、
でそんな感じだったんですけども、まあ、はい、それで、2対0で、
はい、
勝ちまして、はい、すいません、あの取りヒーターについて長かったで、これですね、なんと3位に浮上しまして、
うん、どうみたいですね、
はい、で、トスはまあその最下位のままで、で、はい、翌日にはそのカレーラス監督があの、はい、正式に解任が発表されてっていう形になったんですけども、はいはいはいはい、ということでトスもこれをきっかけに上がってきていただいて、せめて残留っていうところですね。
はい、
で、うちもあの目標は残留なので、残留、はい、過去にですね、まあ監督はですね、今年45っていう勝ち点を目標、まあこれがあったら確実に残留できるだろうっていう形で、はいはいはい、まあ過去の実績を考えて42あれば 100% 残れるだろうというところなので、うん、それに考えてあと、22でいいと、ね、あと24試合で22なので、
なるほど、
僕の中でですね、実を言うとこの1試合勝ち点1よりも、うん、この目標勝ち点がさあの抜くっていうのがですね、はいはい、とりあえず当面の目標かなと思ってたので、そこを今回の勝ち点差で抜いたんですよね、はい、これが僕の中であのなんかですね、残留に向けてだいぶ現実的になってきて、
もう秋が見えた、
そうかなっていうようなですねそんなところな、そんなトリニータでしたけども、あとはまあちょっとすいません時間がなくなりましたけどあとゴールデンウィークはですね、うん、あのこの後も話しますけど、ユニコーンのライブに行ってみたり、はい、キャンプをしてみたり、同窓会に出てみたりとかですね、なんかあのいろいろ、
いっぱいですね、
はい、楽しんで帰ってきたので、
よし仕事しよう、
はい、そうなんです 明日から仕事だなと思う、ね、はい、まあ、これ5月6日に撮ってるんですけども、はいはい、明日から仕事を頑張ろうかなというところで、はい、あと50秒ぐらいのこと、さっきそのあのすいませんいきなり振りますけども、うん、あのそうキャンプの話をさっきしたんですけど、
はいはいはいはい、
今年はですね小児公園も月浜もですね、はいはいはい、キャンパーの方めちゃくちゃ多くてですね、
多かった、
はい、月浜はですねあの5月の1日2日3日ぐらいキャンプ場を見た時には少なくとも10は必ずテントありましたね、
僕29の時かな、はい、雨降った日に、はい、たまたまあの留学生連れて行ってて、はいはいはいはい、で某ホストファミリーっぽい車があったんですよ、はい、で叫んだら出てきましたから、ねはいはい、コーヒーいただきました、
なるほどなるほど、あの方ですね、はい、あの方の20日ぐらいテントを
張ってます、そうそう張りっぱなしにしているから、はい、いつでも泊まってくださいって、
僕は3回ぐらい管理というのであの昼に行ったりとか、そしてですね、うん、今回このキャンプに関してですね、はいはいはい、キャンプ場2つのキャンプ場小児公園続き浜でですね、うんうんうん、なんかちょっと違いが見れたというかですね、小児公園はソロキャンパーがすごく多いんですよ、はい、原付で来てたあのカブで来てて、それでシングルテントを建ててるとか、はいはいはい、で小児公月浜はファミリーキャンプがものすごく多い印象で、
最近、ね、テント大型になってますもんね、
そうなんですよね、でもうあの小児公園の方はあの畳んだらあの円状になってあのカバンみたいに軽えるような、なんかそんな感じのシングルテントが多くて、
ね、今なんか投げるだけで開くやつもあります
もんね、そうそうそう、そんなやつもありますもんね、だからなんかキャンプ場によって色があるんだなっていうのはなんか、はいはいはい、すごく感じましたね、
駅もそれなりにいっぱいキャンプ場ありますから、
ね、はい、ありますね、そうキャンプ場本当で、串山も今回あのイルカパークをきっかけにですね、キャンプ場のスノーピークと提携してという形で、うん、駅のキャンプブームがですね、はいはいはい、ちょっと駅の方もぜひキャンプピクニックとかをぜひですね、駅の中で
していただいて、小さい頃は子供たちよくしてましたけど、はい、最近ついてこ、はい、来なくなったので、
ちょっとこん、暑くなる前にしましょうかね、
そうですね、暑くなるとね虫も出るしね、
はい、そうです ね、 いいですね、そんな感じで皆さんあの駅のキャンプ楽しいですよ、ね、というところで、ね、オープニング終わりたいと思います、はい、
ポッドキャスト
生島ニュース、
このコーナーは生新聞生新報のニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それではですね、うん、あの生島ニュースの方行きたいと思うんですけども、はいはいはい、今週は新聞がですね、はい、ありませんので、はいはい、ちょっとですねネットからの記事をいくつか、うん、あの探してみましたということで、まずはですねちょっと、はいはい、反省湾の話なんですけども、反省湾といえば、はい、春先にですね桜だったりチューリップだったりっていうところもあるんですけども。ねね、はい、今、反省湾近くの市道沿いのツツジが見心を迎え、白や赤、はいはいはい、ピンクに彩られていますと、はいはいはい、近くの住民が20年以上前から少しずつ植え、今や、ね、1キロまで伸びたアジサイや山桜など花の種類も増え、花通りの愛称として親しまれていると、うん、はい、花を育てているのは地元の小ですね、はいはい、小船北部自治会の約80人、地域を
元気、結構な人
数、そうですね、はいはい、元気にしようと土の苗木を植え、挿し木をして増やした、うんうん、年に4回は住民総出で除草をし、枝切りや害虫駆除などの手入れにも努めるということで、ここら辺小船あそこですかね、チューリップのところから上がっていくところですかね、そうですよね、
あんまり、なかなか息の人も上がっていかない道ですね、
そうですよね、うん、実は僕たまたまなんですけど、はいはい、僕は結構ここら辺はですね、はい、走るんですよね、はい、で、はいはいはい、筋がなんかどんどんどんどん増えてるなって何年か前から思ってて、それがもう今やこういう風に、で花通りって確か看板もですね、はいはい、ちっちゃい看板ですけどもう作ってたと思いますね、はいはいはい、そういうところなんで、もし皆さん行ってみたらですね、
そうですね、
はい、こちら枝切りなどに勤しむ農業の松永さんも、うん、筋が終わる頃にアジサイが咲き始める、
そう、ね、
花を楽しみながら散歩やウォーキングする人も多い、うんうん、手入れは大変だがこれからも続けたいということですね、うんうん、なかなかここランニングって言ってもらえないのがですね、はいはい、ここはアップダウンが半端ないんで、
あ、そうね、そうですね、
はい、だから
道幅も狭いからですね、はい、
そうなんですね、
はい、
走る人は、はい、いろんな意味で気をつけていただけたらと、はいはい、車の人はもちろんですね、気をつけていただけたらなと、はい、はい、思います。そして次のニュースがですね、うん、こちら、さっきのちなみにツツジのニュースは、はい、西日本新聞の記事でした、はいはいはい、そして、今次の記事は、うん、長崎新聞の記事ですね、うんうんうん、こちらはですね5月の1日だったと思うんですけども、うん、壱岐御嶽神社にお宮カフェがオープンということで、はいはいはい、参拝後には神社エールで一息いかがという記事なんですけども、はい、
2回ほど行きま ました。
あ、もう行かれたんですね。
中には入ってないんですけど、はいはいはいはい、御嶽神社にちょっと、
ね、なんか人がすご結構多かった。
あ、私が行った時は、はい、そうですか、ほぼほぼ いませんでした。はい、
なんか1日にですね、うん、行かれた方に伺ったら、なんか結構人が多かったんですよって言って、なんか、まあ、あの日はあの、令和の初日で、それであの、御朱印の話とかも多分あったと思うんですけどね。はい。で、御嶽神社境内に1日、お宮カフェがオープンしましたと、うん。参拝者たちはお参りの後カフェに立ち寄り、温かい飲み物で一息。うんうん、第78代宮司。
いい
これからですね。はい。吉野忠さんは、うん、神社に足を運んでもらうためのツールの一つになればと思って作った。うん、はい。
神社がやってるんですね。
そうですね。はい。参拝後のくつろぎの場所として利用してほしいと、話しているということで、うんうん、僕は、できてからは行ってないんですけども、はいはい、御嶽神社にですね、2回ぐらい、この1年間ぐらいで行ったんですけども、はいはいはい、その時には、
なんかずっとこうやって、
そうですね、なんかずっとなんか何か工事というか、ハンドメイドしてるよなっていうような、そんな印象はあったんですけど、で、古事記では、壱岐島が生まれた後、神様の雨の一つ柱、うん、これ天のじゃなくて雨のですよね、うんうん、雨の一つ柱が降臨したと、その場所が御嶽神社となっていると伝えられておりますと、うんうん、で今の話じゃないですけども、カフェは倉庫として使っていた建物で約30平方メートル、はいはい、天井と手洗い場以外は全て吉野さんが作られたと。すごいですね。丸太を切った椅子や一畳の小上がり、うん、窓辺のカウンターからは生い茂った木々が見え心を癒してくれると、うんうん、中央には囲炉裏があり、初めて会う参拝者同士のコミュニケーションにも一役買っておりますと。で、飲み物としてはさっき言ったあったかいという話でしたけど、うん、コーヒーやココア、うん、手作りのジンジャーエール、名付けてジンジャーエール、
なるほど
、はい、などの飲み物
ダブダブと
を提供しますと、
ね、ジンジャーエール、ジンジャーエールは商品として売ってもいいんじゃない
ですか。そうです ねこれいいですよね、う
ん、記念に持って帰りたくなる。
はい。友人二人と旅行で訪れた福岡市の会社員の大熊さん、23歳は山奥にあるのに綺麗で落ち着いた雰囲気、うん、ホットジンジャーエールも心、うん、で心も体も温まったということで、ここからアイスコーヒーだったり、アイスジンジャーエールとかもですね、これからのシーズン出てきてくれたらいいのかなと。こちら、うん、はい、写真載ってますけど、確かにこの、はいはい、いろりですね、うん、を囲んで、それで本当に、何かが揃えられてるっていう感じではなくても、本当に皆さんでくつろいでくださいっていうようなコンセプトがですね、はいはいはい、見えるような。
まあまあ、最近こういうカフェ多いですよね。
そうですよね。はい。なので、まあ、いろいろあれやこれやしてくれるわけじゃなくて、まあ、うん、自由にくつろいでください的なですね。はいはいはい、なんか、こういうのいいですね、うんうん、確かにですね。
カフェ増えましたよね。
はい、増えましたよね。だから、ここもですし、ね、他は、なんか、イルカパークですね。先週紹介したイルカパークもそう、パンケーキもそうですし、はいはいはいはい、あとは、あそこですね、瀬戸の、うん、はい、ね、ところもそうですし、ね、なんかいろいろありますよね。
ちょこちょこちょこちょこ出てきてますね、
はい、うん。ちょっと、まあ、確かにですね、昼にコーヒー飲んで、ちょっとくつろごうっていうところって、郷、うんうん、の裏にはちょこちょこあったんですけど、他の地域ってそんなにいっぱいは確かになかったんですよね。ね、だから、そういう意味で、昼のビーナスとかって言ったら、足辺から出たりするので、はいはいはい、だから、ビジネスマンの方とかが、モスに、
はいはいはいね、
すごく、なんか、集中してるのでですね、なんか、見てたりとかしてたので、ビジネスマンたちの、はい、なんか選択肢もこれから広がっていくのかな、
そうそう、これ、まあ、働き方改革で。
そうですね、
はい。昼間にお休みの人も増えるでしょう
ね。そうですね、はい。だから、週3休みとかですね、はいはい、なんかそんなのももしかしたら増えていくかもしれないし。
はい。はい。なんか医療系はなかなか難しいですよね。
そうですよね。なかなかですね。今回の10連休もそうですけども、
そうそう、
病院放り出して、さあ、休みましょうってわけでは当然、なかなか行きませんので、
誰かいなきゃいけなくなるからね。
そうですよね。はい。というような感じで、まあ、ちょっと最後働き方改革まで話になりましたけども、うんうんうん、ちなみに伺ったかもしれないですけども、はいはい、奥さんも行きたいですね。はい、ユニコーンのライブなんか。
はいはいはい、
働き方改革改革で100分
すんげえ短かったっすって、これで終わりみたいな話になって、
そうそうそう、最後バタバタ終わるっていうですね、無理やり100分でブザーが鳴るんですよ それで、100分で終わりっていう感じで。
もうね、やっぱね、はい、ライブとかもこれから、こう、はい、なんでしょう、こう、やってるミュージシャンの人は、別にそこは関係ないけど、はい、スタッフは ね、関係ありますからね。
片付けとかもそうですし。
なかなか難しくなりますよね。
はい、で、ファンの高齢化とかもあって。はい、立ってる時間をなるべく
短くしておく
ので、それで、ちょっと面白かったのがですね、はい、アンコール。
はいはい。
アンコールもですね、普通、ほとんどね、半分やらせとか言ったら怒られますけども、ミュージシャンがとりあえずバイバイって引っ込んで、それでパンパンでなって、アンコールを皆さんがですね、訴えて、それから、いや、アンコールありがとうって出てくるところも、もう先に宣言するんですよ。アンコール一時引っ込みませんと。
時間もったいないと。
そうそうそう。で、それで、とりあえず終わって、本編が終わって、それでみんなで肩を組むんですよ。それで、エンジンを組んで、それで、はい、終わったね、みたいな感じで、そしたら、客がアンコールを軽くし始めたら、そしたら、はい、アンコールありがとう。その間1分ぐらいっていう。
時短ね。
で、ジャスト100分で終わって、4時からのライブだったので、出てきたら、まだ日も沈んでないっていうね。はい、そんな働きから帰ってました。
8時便で帰ろうかなって思った。
そうそうそう。余裕で8時便までどう時間を潰そうかなって思うぐらいの、そんな時間でしたので。
はい。
いや、だから一瞬確かめたんですよ。臨時で、今日ゴールデンウィークだから、臨時で6時ぐらいでビー出せないから、走っても間に合うなと思ったりとか、そんなことをしたぐらいで。はい。そんな感じの、まあちょっと話は脱線しましたけど、うん、そしてですね、はい、壱岐新聞さんですね、ちょっと今週はお休みだったんですけども、うん、先週の分の壱岐新聞さんがあったので、はい、ちょっと取り上げてみようと思うんです。先週は一面が、うん、イルカパークネタだったんですけど、二、はいはい、面がですね、はいはい、こちらで、女性障害者共同生活施設がオープンしましたという話で、うん、今まであの、あそこ、希望の丘ですね、うん、あそこが、障害者共同生活施設みたいな、はいはいはいはい、そんな感じになったんですけど、今回は女性専用みたいな感じですね。確かに、ね、女性のプライバシーとかそういうことを考えたときにですね、なかなかね、障害者の方のそういう女性専用の、胸っていうのがあったらいいのかなっていうところは昔からあった話だったんですけど、一国の里なので、あそこですね、元井の、
上のところ
ね、坂の上のところですよね。はいはいはい、にある壱岐国の里で、ゴーナチュ、あ、でもできたのは柳田フレですね。うんうん、柳田の方で、障害者共同生活援助事業所、アイベリーの落成式が行われたという。そしたらこれどこにあるんですかね、
はい、
柳田、ね。どこでしょうね。ちょっとリスナーの個人情報ダダ漏れさんあたりに、ちょっと情報を教えていただけたらありがたいなと思うんですけど、精神知的身体障害を持つ、人が地域において自立した日常生活を営む上で、必要な食事、入浴、排泄、掃除、洗濯などの介護、支援を行う共同生活施設で、世話人4人が交代勤務し、1人が宿泊するような形ですね。だから、そんなに大きな規模の、ところではないんでしょうね、おそらくですね。で、家賃は月2万円。食費1万円、うん。しかもこれ大事なのは、家賃は月2万円、かっこ個室ですね。どうしてもこういう施設、4人共同部屋とかですね、そういうところもありがちなんですよ、個室と。で、水道光熱費5000円、障害福祉サービス費、原則1割負担で、入居定員は6人ということなので、だから2万5000円で原則1割なので、3500円ですね。の手出しで、入れるということで、やっぱり人気だなということで、入居をよって定員は6人だが、すでに申し込みは満杯となっていると。
そうでしょうね。
そうですね。で、こういうような施設ですね、これからももっともっと増えていくと思いますし、うん、で、ここら辺、すぐ近くには大型商業施設が建設される予定で、買い物にも便利と、まあ、某、ドラッグストアの
話なんですよね。そうね、すでに工事始まってますもんね。
はい。で、今後は敷地内にビニールハウスを建てて、うん、野菜の苗の栽培などもできるようにしたいと、ね、その意義などを語ったということで、はい、こういうところ、やっぱり、いろんな、さっきの働き方改革の次はですね、うん、多様性だったりとか、うんうんうん、いろんな、生活の仕方っていうところでですね、こういう風な施設がどんどんどんどんできてくれて、ただこれから壱岐の人口は減っていくっていうところもあるので、もう本当にポンポンポンポン立てていくっていうのは難しいところもあるんでしょうけど、そういう意味でちょうど間を取るこの少ない人数の施設ですね、こういうミニマライズっていうのがね、こういうのがどんどんどんどん進んでいくようになるんだろうなとですね、はい、ちょっと社会派な。
なるほど。
はい。 で、そんな感じのものあったり、あとはですね、はい、ニュースとしてはですね、うん、ニュースとしてはもうこれで打ち止めなんですけども、
ね、
はい、はい。ちょっとですね、はい、ちょっと前に紹介したんですけども、はい、ちょっとストックを一応しておいたんですけども、はいはいはいはい、3つほどですね、壱、う、岐、ん、の観光レビューみたいなのが上がってたので、その中の1個ぐらい紹介してみようかなと思うんですけども、うん、こちらですね、4月11日、ちょっと遡ることにはなるんですけども、うんうん、4月11日に、うん、ウニ丼、うん、人気 YouTuber をうならせた三浦屋のウニ丼ということで、はい。こちら、ですね、昨年 YouTuber のオルタナさん、うん、福山先生ご存知でしょうか？
いや、知
らないですね。僕たち、なかなか YouTube を。
見ないですよ、ね。
で、三浦屋さんのウニ丼を食べたみたいですと、豪農羅港からも近くアクセス抜群の三浦屋さんの紹介をしたいと思いますと。うんうん、まあ、駅の方、なかなか歩くっていうですね、のがちょっとないんで、港から三浦屋さんまで歩かないっていう人も結構いらっしゃったりしますけど、うんうん、観光客の方には十分歩ける、範囲で、まあ、徒歩5分ぐらいっていうところですね。で、三浦屋さんなんですけども、電話番、レンタカーで行かれる場合、電話番号検索で 0920476797 で三浦屋が出てきますと。
うん、
で、
うん、
はい。ただこの写真がですね、なんかちょっと、
う
ん、
色がね、
色配置がですね、なんかちょっとウニの本来の色が出せてないような気がするんですけど、うん、で、ゴールデンウィーク夏休みは大変混み合いますので、予約は必須だと思います、うん。近くにはマリーナホテルやビューホテル、アイランドホテルといった人気のホテルもあり、素泊まりの場合、うん、夕食に三浦屋で食事もできますので、うん、参考までにどうぞということで、で、こちらですね、その次に、島民も絶賛、行、う、き、ん、旅行で絶対食べておくべき、うん、ウニ丼が食べれる飲食店11選ということで、
そんなもんあるか。
そうですよね。ちょっと、はい、そこを発表していきたいと思います。はいはいはいはい、まず、郷の浦町ですね、うん。ここはもう、もう定番、三増寿司さんですね。小宝や縁結びの神社としても有名な西神社の三軒隣にあるこの三増寿司は、玄海などの新鮮な魚介類を生かしたお寿司を中心に提供してくれます。うん、ということで、ウニ丼ですね。ウニ丼の写真なんかもこちら載っております。はい、そして、二軒目は今出た三浦屋さんですね。うん、そして、三軒目、我らがとか言ったらですね。
なるほど。
味吉さんですね。はいはい、こちらも、郷の浦港よりほど近い味どころ、味吉さん。うん、海鮮料理居酒屋メニューが楽しめるお店です。ということで、うん、こちらは僕は和風チキンカツもおすすめです。
ああ、そうですね。はい、
はい。あとは、まあ、これはもう、郷の浦港ですね。うん、本丸ですけども、ヒゲだるまさんですね。郷の浦港フェリーターミナルの2階にある高リッチヒゲだるまさんですね。うん、そして、ウニハウス甘心ですね。はい、はい。そして、太郎さん。
うん、
はい。太郎さんも、地場産食材を使って新鮮な海鮮料理を提供するお食事どころ、うん、お昼は壱岐の生ウニぼっかけ丼や海鮮丼が有名なお店ですと。こうやって今まで6軒郷の浦だったんですけども、うん、続いて芦部町で食べれるところ、うん、こっちのまあメジャーですね、宝月さん、ね、
はいはい、
近くには壱岐神社や貴船神社もありますので神社巡りの後にランチにいかがでしょうか、はいはいはい、とかですね、ランチタイムは特に混み合う可能性が高いので電話で予約しておいた方がいいですよというおすすめも、
貴船神社はなかなか、
はい、
あれですね、
観光で行かれてる方はあんまり見かけないですけどね。
壱岐の人もなかなか
なかなかですよね。うん、そして、腹ほげ食堂。
ああ、そうですね。
はい、こちら、ウニ丼もですけど、ウニ飯もですね、すごく、ね、はい、有名なお店ですね。腹ほげ地蔵のすぐ近くにありますということになってます。はいはい、そして、次は、石田町でウニ丼が食べれる飲食店。はいはいはい、住吉さん。はいはい、石田町は、海水浴場がいっぱいあるからですね。
そうですね。
そこからそのまま住吉さんへとかですね。はいはいはい、あとは、勝本で食べれる。これはまあ、
ね、
はい、僕も初めてウニ丼食べたのはここだったんですけども、はいはいはい、勝本の太鼓物産さんですね。
こんなにウニ乗ってますか？
そうですよね。こだわりの生ウニ丼、ウニ飯が絶品、うん、衝撃の美味しさが味わえるお店です。うん、併設する太鼓物産では生ウニやガゼ味噌などの販売もやってますので、う
ん、ガゼ味噌ね。
そうですね。お土産として購入することも可能です、うん、ということになっています。そしてラストは一富士さんということで。さっきの太鼓物産さんよりちょっと南の方にですね、うん、坂を登っていったところにあるような店ですけども、うんうん、こちら四季折々に味わい高級感ある雰囲気で楽しめる割烹屋さんということで、うんうん、ツアーとかもですね、団体も可能ですね、うん、ツアーの方とかもご利用してみてくださいというふうになっております、はいはい、ということでこれゴールデンウィーク前にやっとけっていう話なんですけど、
ね、まだこれからですね、まあ、だからね、海がやっぱ今、ね、そうそう、少なくなって
る、そうですよね、だから今から少しずつですね、うん、増えてくると思うので、はいはい、まあ5月から8月9月にかけて でですね、はい、ウニをぜひ、行きに来られる方は、この11個のお店参考にされて、これリンク貼っておきますので、はいはいはいはい、よかったら見ていただけたらなと、うん、はい、思っております。ということで、これ、忘れないうちにリーディング
ミス。ウニ嫌いな人、行きに来たら、一度騙された
と思ったら、ね、そう、おっしゃる通りですね。なんか、はい、ウニってなんかアルコール臭くて嫌なんよねっていう方はですね、ちょっと騙されたと思って、一回ですね、ウニを食べていただけたらなと、
ね、はい。全然いつも食べてるウニは違いますよ。
はい、違いますね。ね、もう本当に、皆さん感動されるのも受け合いだと思いますので、はい、よかったら、うん、はい、試されてみてください、うん、というところで今週のニュースを終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。